今日ディーピーという会社
お
ご存知ですか、はい、今日はスタジオにディーピー社長の川口聡さんにスタジオにおいでいただいております。川口さん、はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お若い社長さんだね。ですね、
まだ30代です。
お若いですね。
お若いですよ、我々年
何を言っとんの我々って、私はって言わないか、私も一番若いね、はい、はい、
さあ改めて株式会社リーピーというのはどんな会社なのか教えてください。
はい、ありがとうございます。当社株式会社リーピーはですね、うん、大きく3つ事業をやっていまして、はい、1つ目がいわゆるホームページ制作というウェブサイト制作と言いますが、
はい、
それをですね全国のこう地方の企業さんですとか、あとは地方 の、はい、自治体さん、
はい、
地方自治体さんに対してそのウェブ制作というものをご提供していて、まあ、企業さんでいうと売上の支援とか、
はい、
あと自治体でいうと観光客の増加とか、
は
い、移住者の増加とか、
うんうんうん、
そんな形でお手伝いしている会社。
これが1本目。
1本目ですね、
はい、
で2つ目はですね、はい、いわゆるこう人材紹介と言われる直接こう人をご紹介する、
うん
うん、人材ビジネスというので今リープキャリアという名前でですね、
はい、
地方のハイクラス求人って勝手に言ってるんですが、
はい、
いわゆるこう幹部候補の方、
はい、
を直接ご紹介をするという人材ビジネス、今2本目の柱で、
もう幹部候補の人を、
幹部候補の人を直接ご紹介するという、
は
い、
なんかポジション提案も
そうです。
そう、
そして3つ目、
はい、3つ目が最近すごくこう伸びてるんですけども、はい、ブランディング支援というのを新しくサービスを始めていまして、
はい、
結構やっぱ地方の企業さんってそのビジネスモデルで大きく差別化ができている会社さんってあんまり多くはないというのがあって、
はいはい、
だからこそどんな会社さんなのかっていうのをちゃんとこうお客様に知っていただく、
はいはい、
そういったそのやっぱ企業 の、 そのブランディング、うん、ここをですね一緒にこう考えていって、
うん、
こうよりこう魅力ある会社にしていくという、そんなお手伝いをしています。
今パソコンの時代じゃないですか、
はい、
SNS の時代じゃないですか、
はい、
何かこう会社気になる会社があったりとか、他ごとでいわゆる自分が知りたいこと調べようと思って調べる、パソコンに単語を打ち込むと、うんうん、いろんな情報が出てくるという、でその情報が出てくる橋渡しのようなウェブサイトっていうのが、うん、いわゆるそれを作られているということになりますよね。
その通りです。その通り
です。でそれをいろんな人が見て知って興味を持って、さらにその奥に突っ込んできてくれれば、よっしゃ
そうです
というそういう仕組みですよね。だからウェブサイトの制作事業、それからまあ人材紹介というのがあって、はいはいはい、でさらにはブランディング支援事業というところなんですが、でもこういうお仕事を立ち上げようと思った社長、きっかけって川口さん何なんですか。
きっかけはもともと実は私岐阜の人間じゃなくて、
あ、そうなんですよね、アイターン移住なんですよ。
実は私生まれも育ちも福岡県なんですよ。
福岡なんですか。
福岡なんです、はい、で新卒で東京の会社に就職しまして、
はい、
でそこからたまたまというか東京で結婚したんですが、
はい、
奥さんが岐阜の人で、
あら
あらま
で、それもあって、
はい、
でちょうどそのタイミングでちょっと起業しようと思ってたんですね、結婚した後ぐらいに、
はいはい、
でその時にやっぱ生まれ故郷も結構福岡県の久留米市というですね、
はい、
でも田舎町だったもんですから、
いやいいとこですよね久留米は。
そうなんですよ。で何かこう地方をかけるウェブみたいな、
うん、
なんかそんなテーマで起業したいなと思った時に、これは東京でやってる場合じゃないと、
うん、
でちょうど子育てもあったので、もう奥さんのいる岐阜に移住するかって言って、
はい、
ってって移住してきて立ち上げた会社です、はい、
それが2013年という、
はい、そうですそうです。
ウェブコンサルティング会社として起業と、
うん、そうです、
どうですか岐阜っていうのは、
はい、
いわゆる よそっていうか、まあ、福岡、うん、東京にいらして、うん、岐阜をか、まあ、他からいらして、うん、どんな印象ですか。
いやもうだって最初はもだって家族以外知り合いがいない状態から始まったので、はいはいはい、
そうですよね。
もう一人でこうどんな会社さんあるのかなってもう探すところから始まったわけですけども、でしかも社会人生活で東京でしかやってなかったので、
はい、
東京でよく言うじゃないですか、
はい、
ドライナーとか、
はいはい、
ビジネスライクなんか、
はいはい、
でやっぱその感覚で岐阜に来ちゃったので、最初はですね結構苦戦をしましたね。
やっぱり戸惑いが
戸惑いありましたね。
これはね、
そんなビジネスライクにやるなと、
はいはい
はい、そこはすごく言われました、はい。
でもそういった中でもう地方で頑張る人たちにその本物のインターネットの使い方を伝えようというようなところから、
まあそうだよね、
日本一の会社を目指してと、
そうです、
いうことです、
ね、そんな会社を作りたいと思ってですね。
でも地方の未来っていうのは、はい、川口社長はどんなふうに考えてらっしゃるんですか。いわゆる、まあ、東京をご存知だし、はい、もう一つの生まれ故郷の、福岡久留米っていうところもご存知だけど、はいはい、けれども、いわゆるそことはまた別の岐阜からの、うんうんうん、地方からっていうことを考えるとどうなんですか。は
い、やっぱりですね、はい、あのいわゆる地方創生って言葉あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれで2014年にできたんですね、で僕らって2013年に作ったんで、はい、その時から地方地方言ってて、
あもう
結構早い段階からずっとこのことを考えている会社なんですけども、うん、やっぱこう地方創生ってやっぱその町だからこそ言える何かみたいな、これをいかに作れるかどうか、じゃあ岐阜なら岐阜市なら何みたいな、
はいはい、
でやっぱそこのやっぱり一番のこう源泉というか、あの大元になるのはやっぱりいろんなこう企業さんがちゃんと業績上げて雇用も生み出して、
うん、
で例えば岐阜で岐阜に住んでて岐阜で働きたい人はちゃんと岐阜で働けると、
うん、
当たり前のことではあるんですけれども、やっぱこれが維持するのもなかなか難しい現実感、現実の課題もあって、あそうやってやっぱ地元の企業さんがちゃんと業績を伸ばしていただくっていうのが全てのこう基盤というかですね、
我々もそうですけど、はい、地方のその企業で、まあ、ある企業が元気になって、うん、まあ、儲かってくれてというか、うん、勢いづいてくれると当然そこに雇用がっていうか、そこで働くことができるようになる、そうすると町全体がっていうか、そこの会社のある周辺っていうのはより活気づく、で活気づけばそれを見たまた若い人たちが、うん、俺も頑張ってみよう、
そうです
っていうのは
面白い街になっていくのと同時に、
いいスパイラル
ですよね。そうなんですよ。やっぱ人が集まるとやっぱこう自治体もこう活性化してるんですね、うん、税収が増えたりとか、
はい、
で自治体が大事な役割、自治体の大事な役割ってやっぱり観光とかっていう街づくりとかいろんな要素があって、
うん、
でやっぱ自治体が頑張れば観光客が増える、
うん、
インバウンドの外国人も増えるとか、うん、そうするとまた地域経済が良くなる、
うん、
いい循環が生まれるんですよ、
はいはい、
というそのいわゆる地方の会社を後押しする、はい、ためのこのウェブサイト制作も含めたバックアップということになる。
そうです。
で実はね、昨年の暮れ16総合研究所の主催で野田聖子衆議院議員を招いた意見交換会があったりもしてるんですけれども、はい、この時のテーマがね、女子に選ばれる地方ってどんなっていうテーマで、
あえて女子に選ばれるんですか。
そうなんです。
これなんです
か。どんな
でいくと、はい、正直な話も働き方、はい、いろんな企業さんの働き方、
はい、
もっともっとやっぱ良くしていかないと、
はい、
やっぱりこう働くママさんたちの大変さってあるじゃないですか、
うん
うん、子育てでとかで、
はいはい、
でそれがどうしても企業側がそういった何でしょう、あの働く時間とかの調整ができないので、うん、辞めざるを得ないとか、
本当ですよね、
テレワークができないとか、
はい、
そのあたりもやっぱりいわゆるこうハイブリッド、
うん、
もう何でもありみたいな状態にしていかないと、やっぱ女子に選ばれないですね。
まだまだ女性には負担がね、いろいろ、ね、
ありますあります、
結構かかりますよね。ありますね。
女子にっていうか、まあこれ男女という区別はあれかもしれませんけれども、
もまだまだ
女性に選ばれる地方になれば、もちろんそれは全体としてとても働きやすいところだよということになるんですよね。
男性に対しても働きやすい会社、
はいはいはい、
でさっき今テレワークっていう単語出ましたけど、うん、野田聖子さんもおっしゃってましたけど、うん、ちょうど本当にコロナ禍の中でいわゆるクローズアップされたテレワーク、
うん、
これってもともとは存在はしてたんだけれども、より一層表に出てきましたよね。
そうですね。もう当社の場合もコロナ前からやってましたから、
はい、
もうコロナになってから一気にこう 9割ぐらいの社員が一気にテレワークになったんですけど、
はい、
全く変わらなかったですからね、それまでと。
いやでテレワークっていうことも含めて、またジェンダーレスっていう、
うん、
いわゆる男女のその区別なしにということになるんですよね、
うん、
大事です。
でもう一つは今のジェンダーレスって話ありましたけれども、まあ、世の中っていうのはいろんな人たちがいろんなパートでいろんなお仕事をしてらっしゃるという中で、もう一つ岐阜ハッピーハッピープロジェクトっていうのもやってらっしゃる。
そうです。
これは何ですか。
これはですね、岐阜市にあるこう社会法人さんがありまして、はい、そちらが主催をされているものなんですが、
うん、
そこに私どもがこう、まあ、パートナーという形で協力しているんですが、
はい、
私ども このホームページを作ったこの売上の一部を毎年そういった社会福祉に寄付をさせていただいていて、でしかもそれをこう率で設定しているので、
はい、
我々の会社の売上が増えると寄付額も増えると、 そういう仕組みで一緒にこうハッピーハッピーになっていこう
ってい
う、
バックアップを、
そうですそうですそうです、
へえ、あ、だから本当に共にハッピーになりましょうという、
ウィンウィンではなくハッピーハッピーになろうという
、でこれ従業員教育として福祉作業所の訪問もこれ皆さん されてるんです
ね、行ってます半年に1回ぐらい10人ぐらいの社員がこう実際に行ってこう一緒に作業をやったりとか、
はい、まあ、そういうことを知ることも含めて、今自分たちが仕事を頑張ることで、地方の企業が元気になる、元気になってくれれば福祉作業所さんにもバックアップができるんだという、このつながりですもんね。 それからちょっとまた話戻りますけれども、さっきリープキャリアっておっしゃいましたけれども、はい、三本柱の一つですよね、はい、これってかなり突っ込んだ会社側に入り込んだ提案をすることになりますが、
はい、そうです、
これってどうですか、はい、反応としては。
いや、実際いろんなこう企業の経営者さん、はい、お話をしますが、こう管理職、はい、もっと増やしたいと、強くしたいとかっていうのが、はい、まあ、ほとんどの経営者さん言われるんです、
はい、
ただやっぱりなかなか管理職の求人を表に出して募集かけるって難しいんですよ。
そうです、
うちの会社の部長募集なんて出せないじゃないですか、
ですですよ、ね、
うち部長変わんのみたいな、っていうのもあって、だからこそ我々のようないわゆる転職エージェントがこう水面下で動いて探してくるというそんなことやってます。
いや、だからさっきポジション提案って、ね、言いましたけども、それは部長であったりとか、管理職のこういうポジションにとかって、例えば吉田早苗さんが、ね、本当に人当たりがよくって、人と人とを結びつける絶妙のテクニックを持っとると、こういう人やったらこういうポジションにこの人を置いたら
いいんやない、
お宅
の会社は。
そうですそうです、
っていうなるわけですね。
そうです、
ということですよね。過去の実績、過去の経験、この経験値やったらこういけるよ。
そうです、こちらから提案してく
る。ほら、
なるほど、
そういう提案もこちらのリーピーさんはされるということ。もともと中小企業応援士というね、支援もしてらっしゃるので、はい、いわゆる本当にあの中小企業、岐阜の中小企業、岐阜だけじゃなくて、岐阜だけじゃなくてですね、リーピーさんは先日取引者数なんと1000社到達、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
この間ね、情報を見とったんですよ、
はいはいはい、
ずっと。でリーピーさんが取引者数1000社到達っていう情報が流れてきて、
すごいね。
そうしたら広報担当の牧さんから速攻うち1000社到達っていう、またメールが飛んできて、
はい、
お互いからシュシュとかっていう、これ早いなと思いながらですね。いや、でもすごいですね、1000社。
ありがとうございます。ただこのうち 40% あれですよ、県外ですよ。
県外、
県外、全国対応。
岐阜を軸にしてというのか。
そうですそうです、もうオンラインになっちゃったんで世の中、
はい、もうそうですよね。
これもある意味ね、テレワークも含めた、それからネットワークも含めた、はい、いわゆるどこにいても仕事はできるんだよ
っていう
証明ですよね。さあ、それでちょっと時間の方があれなんですけれども、はい、もう一つはこのリーピーさんというのは働く環境整備、かなり突っ込んだ環境整備されてるんですけれども、
はい、
例えばこっちで言っちゃってもいいかな、はい、業務に関する書籍購入費は全額補助。
いいですね、
はい、何でもあり、は
い、あ、そう
で、テレワーク拠点として名古屋支社も作っちゃった。
作っちゃいました、うん、
作っちゃいました、
はい、
それから教育企業、共に育てる企業として、女性活躍企業として、まあ、育ボス育成養成講座を開かれたりとか、女性の立場に立った、男性の立場に立った、ご主人の立場に立った、奥さんの立場に立った、そういうような働き方、こんな改革も進めてらっしゃる。
そうです、
すごいな。それからね、出退時間、出社退社時間、社員が自ら決める裁量労働制、これ、は
い、
すごいですね。
これもいいな。
何時に来て何時に帰ってもいいです。
もう9時5時って決めずにね、
はい、
1
時間しか来なくてもその日の給料出ますから
すごいな。年間休日130日、有給加えると140日、
はい
はい、これはやっぱり時間管理も含めてコスト意識がないと。
そうですね、
これってできないですよね。
できないです。
本当に
めちゃくちゃ厳しい、そういう意味だと。
そうでしょう。でも、はい、社員の皆さんというのは、はい、やっぱり皆さんこうちゃんと理解しながらうまく活用してくださってる。
そうですそうです。やっぱり
それからもう一つ変わったのが、はい、贅沢目薬制度
何それ。
パソコン使うじゃない、
はいはい、
ブルーライトあるじゃない、
はい
はい、もしくは花粉症対策も含めながらで、はい、目薬これ、
そうです。これ1000円以上じゃないとダメなんです。1500円とかいいですね。
あ、目薬は。そうなんですか。
はい。
1000
円以上じゃないと経費精算できないです。
あ、そうなんですか。
はい、 で、まあ、そういった制度を導入しながらですね、本当に企業の皆さんとの橋渡しっていうのをやって今成功してらっしゃるんですが、もう一つAI っていうのはパソコンにもう今欠かせないっていうか関わる人工知能というもの、これってどう取り込んでいくんですか。
実際こう事務作業はほとんど置き換えられるなというのが、
使える
置き換えられる AI に、
例えば今だったらいわゆるパソコンさっき言ったでしょ、はい、打ち込むってなったら誰が答えるのっていう話になるわけですわ、でパソコンの中に AI も含めて、いわゆる打ち込まれたものに対してどう答えるのかっていうのがもう構築できてれば、
そうです、
ある程度のところまでは
そうですそうです
いけますよね。
なんでこれから次あるアポイントでどんな会話をするか、これも疑似対話を事前に我々 AI とやっててでアポイントに臨むとかってことやってますから、
だから指示文書って指示文っていうのかな、こういう文書を作り上げてしまえるっていう、これすごいでしょ。
そうです、
もう次いわゆる次世代
すごすぎて怖いもう年寄りで私は怖い、そうなんですか。
そうです、
というところで、まあ、とにかくさあこれ最後に今後っていうのか、社長はどんなことを考えてらっしゃるの。これで1000社で非常に形はもうできた、作れましたよね。さあここから先どんな風に持っていくんですか。
やっぱり我々のビジョンはこう地方の未来を面白くする
という
のがベースにあるものですから、それを考えた時に結構課題として今感じているのが、いわゆるこう事業承継のされる方々って結構これ増えてるじゃないですか、代替わり、息子さんに代替わりっていうタイミングですね。でやっぱそのタイミングでやっぱ会社をどんどん変革していただく、そこのお手伝いが必要とされてるなというのをすごく最近実感してます。ここのお手伝いはちょっと我々その人材面とかブランディング面といったいろんなこう側面から我々ご支援できるの でちょうど僕と同じ年ぐらいのあれで後継社長になっていくわけですよね、息子さんが40前後とかという感じになっていくので、やっぱ我々の代がこれから地方盛り上げていかんとなと、
やっぱり皆さんこう新しいことをやりたいと何かと挑戦したいという方が多いんですよね。
そこ一緒に僕らがこう伴走して実現させていくっていう、そんな会社になっていきたいなと思いますね。
いや川口さんは3人のお子さんのお父さんで、イクボスでっていうことで、まさに今、社長として一つの会社を引っ張っていって、でそのリーピーという会社にまたいろんな会社がつながっていく、でそれが岐阜、
これつながりですよね、本当にね。
で岐阜発になってきて、さっき全国にその1000社ってお話ありましたけど、いろんな業種をいわゆる手にされているわけですよ。そうするとここから面白いことが生まれるっていう、
鋭いですね、
楽しみですよ、
鋭いですね、それ次の展開ですね
、ということで今日はですね、頑張れ岐阜の中小企業、知っとった岐阜のすごい会社ということで、ぜひ皆さんもこのリーピーという名前をぜひ覚えておいていただいてですね、もし興味がある方は一度検索をしてみていただけると、いろんな面白いことが手に入れる、
カタカナでリーピーとね、検索していただければいいね、
川口社長今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで中小機構からのお知らせです。中小企業の皆さん、災害が起こった時の事業継続プランというのはお持ちでしょうか。9月は1年の中でも台風や大雨といった自然災害による被害が多いことから防災月間に制定されています。関東大震災、伊勢湾台風も9月でした。中小企業の皆さんにとっては、社員や家族の安全確保の次に大切なのが、災害発生後も円滑に事業を継続していくための経営計画です。被害を受け混乱している状況の中で、まず何をすればいいのかを冷静に判断するのは難しいですよね。そこで必要なのが、事前に事業継続計画、いわゆる BCP を作っておくことが必要です。中小機構では BCP 簡易版である事業継続力強化計画、通称事業計という単語を覚えてください。この作成のアドバイスを無料で行っています。特に一社単独ではなく、他の企業と協力してお互いに支え合う連携型の計画書の作成をお勧めしています。連携型は他の会社と災害対策を共有したり、被災しなかった会社で一時的に自社製品を生産してもらったりと、連携型ならではの強みがいろいろあります。また皆さんが作った事業継続力強化計画が経済産業省からの認定を受けると、補助金 の優遇、日本公庫から低利子で融資を受けられるというメリットもあります。興味がある方は中小機構中部本部のウェブサイトまたはお電話で地域連携支援課までお気軽にお問い合わせください。キーワードは事業継続力強化計画、事業計です。備えあれば憂いなしと言いますが、やるなら今です。
頑張れ岐阜の中小企業、知っとった岐阜のすんごい会社。このコーナーは独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業の協力でお送りしました。
美容形成外科整形外科の市田クリニックは